火曜の指示は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。5月29日火曜日、時間の方7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うのでございますけれどもね、私はじめでございます。どうぞよろしくお願いします。もう5月最終週ということでね、早いもので、今日はね、若干寒かったですね。もうほんでなんか、毎日入れ替わりで涼しかったり暑かったりっていう感じですからね、本当に体調崩しやすい時でしょうしね、また皆さん気をつけていただきたいなと、はしかとかね、いろいろ言われてますしね、気をつけていただきたいなと思いますけれどもね。先週じゃないですね、1週間は日曜日から始まると私確か小学校の時に習いましたので、今週になるんですね。日曜日、おかげさまでハックルベリーのライブ無事終了しまして、アナログボックスと、チキンソウル合体ということでね、なかなか面白いライブになりましたんでね、また後ほど、今一からを含めてね、ライブのご報告なんかもできればいいかなと思っておりますけれどもね。そして、今日はですね、日本のロック特集ということでね、皆さんの好きな日本のアーティストの方のね、ロック。まあ大体いつも、7、8割、この番組では、洋楽が多いんですけれども、今日はちょっとこう日本のロック、懐かしいロックとかそういうのにこだわってかけていこうじゃないかと思っておりますのでね、また皆さんのそういう、そうですね、僕昔こんなん聞いてたっていうようなね、なんかそういう日本のロックンロールといいますか、日本のロックをね、皆さんのリクエストもいただければなと思っております。それと、今月5月のテーマ、欲しいものです。もう5月のテーマと言いましても、もう最終週ですからね。また皆さん欲しいもの。また、前はこう言ってたけど、またこれもちょっと思い出したし、これも欲しいね、みたいなね。欲しいって言っていただいたと言って、私が別に買って差し上げるということはないんですけれども、皆さんの欲しいものは何かななんていうことでね、そういうことをテーマにもお話ししていきたいなと思いますので、どしどしメールの方をいただきたいと思っております。アドレスの方は 99@815.fm 99@815.fm まで、どうしどしメールの方をいただきたいと思います。それでは、今日の1曲目ですけれどもね、日本のロックといえばやっぱこの人たちじゃないですかね。笑いが起きておりますよ、スタジオで。日本が誇るロックバンドということで紹介したいと思いますね。私のバンド、アナログボックスからバニラです。
せる愛なき世界満たされるほど落ちてゆくけどバニラの蜜よもっと踊る愛の歌苦しく美しく乱れて咲いた甘い香り撒き散らして君は愛の浜立ち上がれ立ち上がれ立ち上がれよずっと真夜中が終わるまで果てることなく緩やかに誘う唇燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれよもっと濡れた指絡ませて踊る愛の歌苦しく美しく乱れて咲いた甘い香り撒き散らして君は愛の花
はい、聞いていただきました。日本を代表するロックバンド、アナログボックスでバニラでございます。いやいやいやいや、スタジオの中は笑われておりますけどね。ね、メールの方が来ておりますので、紹介したいと思います。皆さんこんばんは、初メールでございますと。いつも楽しく聞かせてもらってますということでね、ラジオネームシーコロさんからいただいておりますんでね、はじめさん、チカラさん、日曜のライブお疲れ様でしたと。チカラさんの顔ギターも見れ、はじめさんのびっくりトーク。まあね、これ後ほど言いますけどね。あと英語の歌が出たりと、本当楽しくて大満足のライブでしたということでね。次回も楽しみにしてますね、と。そう、5月最後の週ですと。今月のテーマ、欲しいもの、発表しておきましょうと。私の欲しいものは、表現力と若返り薬ですと。ね、自分の思っていることを伝えたいことをうまく表現できる能力があれば、もっともっと協力者が出てくるのに、って勝手に思っていますと。あとの若返り薬誰か作ってくれないかなと、これからも楽しい番組作り頑張ってくださいねということでね、リクエストバニラをいただいておりましたので聞いていただきましたね、この方も若返りの薬が欲しいんじゃないでしょうかね、チキンソウルの今一からでございます。
こんばんは、今一からです。
なんか話しく出しますね今日は。
こんばんは。
いやいや、若返りの薬ですよ、
ね、本当に ね、
もうライブで疲れた次の日は本当に思いますね。
まずは、まあ、若返りというのは体力が欲しいね。
体力が欲しいですね。もうくたくたなりますからね。
終わった後ね、結構僕足つるぐらいというかね、ポロポロポロっていう感じなんですね。
そうですね。もうほんまにこのメールでも書いてますけど、はい、顔ギター。
顔ギター。
ね。
顔でギター弾いてるわけじゃないです
か。なくてね、もう
痛い痛い、そんな
ん、
ね、そうそう。
あれだからほんまにエアギターの人の雰囲気なぐらいのノリでしたよね。
そうそう、音の出るエアギター。
音の出るエアギターっていう感じでしたよね。まあね、この間のライブ、5月27日、はい、日曜日ですね。
日曜日です。
カタタハックルベリーの方でね、チキンボックスという形で、はい、初めての試みで ね、
やりました、
アナログボックスとチキンソウル混ぜて、まあ私と、チカラさんがアコースティックのライブなんか2人でやることとかは ね、よくあるんですけども、バンドで、
うん、
しかももうちょっと、どうですかね、懐かしい曲のカバーですね。
そうですよ、
ソウルナンバーなんかもね、
全部昭和の曲ばっかり。
昭和の曲ばっかりですよ。昭和の風が吹きまくったという ね、もうそしてなんていうんですかね、なんかね、まあ、正直言いますとね、お客さんが非常にいつもと違って少なかったんです。
まあね、
ね、ぶっちゃけて言いますと、うん、でもね、なんていうんですか、ステージ立ったら一緒だということをね、
まあまあね、
痛感しました。うん、なんでね、お客さんが少なくてもね、あんな風に大盛り上がりになれてね、人数が少なくたって大歓声というものが起こるんだということをね、非常に肌で感じましたね、この間のライブは。なんかもう僕ちょっと一皮向けたんじゃないかな。
そうなの、色白なんだ。
いやいやいや、そういうわけじゃない。白なら普通向けた後黒くなって焼けていってね、そんなことはいいんですけどね、ちょっとね、ほんまになんかいろんなことを感じるライブでしたね、今回。うん、なんか今後の あの自分の活動っていうのにもあのものすごくプラスになるライブやったんじゃないかなと思って、うん、久しぶりにねほんまそのぐらいのこと考えられましたしね楽しかったです。
楽し
かった、ね、曲もねあのなかなかビートルズの曲から ね、
幅広い
ソウルナンバーから ねそして吉田拓郎の曲郎 ねあと何でしたっけ、
ツイストもありましたよ。
セラマサノリ&ツイストやりました ねしかも私が歌うふりをして歌い出すときにドラムが歌い出すっていうね
切り替わるという
ねあれも結構面白かったですけど ね多分楽しんでいただけたんじゃないですかあれは
ね
宿なしを歌いましたから ねなかなかにもうそしてやっぱりあのその日ねあのステージでも言ってたんですけど、うんあのまあ、某お店でね、はい、あの今あの石が流行ってるじゃないですか、
うんうん、
石のブレスレット、
はいはい、
あのそういうアクセサリーね、はい、ストーンアクセサリーっていうんですかね、うん、そういうのをあのリハーサル終わって、うん、本番までの間に作りに行ったんですよ、うん、で、まあ、自分でこう石を選ぶわけですね、
はいはい、
ならこうなんていうんですかこう、ね、並びも決めて、うん、でこう結んでもらうんですけど、うん、なら店の方がね、うん、あなたの選んだ石はこんな感じですとか、はいはい、いろいろ言わはるんですよ、うんであなたはこんなの必要としてるんですねとかうんまあ、あなたはこういうことを考えていらっしゃるんですねっていうようなことを言ってくださるんですけど、ね、私持っていったらね、はい、あのその時で女性のお客さんもたくさんいらっしゃって、うん、あの女性のお客さんたちが持っていった時はね、はい、あの今あの恋人募集中なんじゃないですかみたいな感じのこととか言われてあるわけですよ、うんはいはい、でもこの石があるとねなんていう感じですよ、うん、言ってて僕が持っていったらね、うん、あなたはあの平和という言葉が好きですかと言われましていやそれはもちろん平和の方がいいと思うんですけどと言ったらあなた世界平和を心から考えてらっしゃると
すごいね
言われましてね、
あーね
もうびっくりしましたよ。そんな大それたことを僕は考えたのかと思いながら ねでまあ、それを言われた後にねやったライブですよ、はいね、本番ね、うん、もうあの一番最後に、
はい
What's going on? マーヴィン・ゲイでございます、
はい
ねもうそれを、まあ、いわゆるベトナム戦争の時の
反
戦歌ですから、はいそれがちょうどリストに入ってたもんですからね、もう力入ったね俺はもう言ってました言ってましたもう
連呼してました
どこまで行くねん何回聞くねんみたいなねそうそうそう What's going on? ってどうなってるんだでしょ
そうそうそう、
ね、何回聞くねんっていうぐらい
言うお前がどう
お前がどうかなってんじゃないかっていうぐらいのお都合ようになってましたけどね。でね、そこね、さっきのメールでもね、うん
はいはい、
あの後で言いますって言ったのはね、うん、その時にね、はいまあ、そういうことを言われたと、うん、平和を考えてるんじゃないですかって言われたからって言ってね、うん、私、調子乗ってね、ステージでね、もう宗教立ち上げますなんて言ってましてね、
それダメダメダメ
って、ね、言ってましたね、あのそれとかあの、僕はもう政治に出ますとか、選挙に出ますとか、わけのわからんことを言ってね、
日本を、
ね、
代表する
人になろうかっていうことをね、言ってたらね、これは今日盛り上がりましたね。ねあの盛り上がり方は完全に誰も僕に期待してないということの表れですね、あれはね。
確率っていうのはゼロはないんやけど、これはゼロかな。
ないやろうと。ひょっとしたらと思ってたらあの感染起きないですね、多分。
それやと大丈夫かなっていう感じ
で、ね。そうそうそうそう、なりますからね。まあでも、ライブ楽しかったんでね。うん、
ね
まあこの間ね、そのライブ来ていただいたお客さんからもね、
う
ん、またメールいただいておりますのでね、
もう
一つ紹介したいと思います、うん先日もパワフルなステージありがとうございましたということでね、はいラジオネームポーラさんから
ありがとうございます、
すごく楽しかったと、はい、いつものように弾けてしまいました、
ね
ところであの素敵な素敵なステージの一部になりたいなと私も一緒に歌わせてくださいだメンバー募集した方がないんですけどね、マドンナやブリちゃんそれからフランス語の歌とかとにかく
てて感じの
とにかくノリノリな曲でハッピーになりたいななんて企んでます一つか二つでいいので、うん、ぜひお願いします。これかなりマジでお願いしてらっしゃるんですよ。怖いです
ね、これ行きましたよ、
ね、
幅は広くなって今 ね活動が
そうですね、また面接から
面接から、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つメールいただいております。
うん
これもねライブ来ていただいてもらいました、うん
ああ
ラジオネームリンさんでございます、
はい、
ありがとうございます、世界平和を考えるはじめさんと、
はい、ね考えてますから
考えてますから、
ね、
唐揚げをイタリアン風にしてしまう力さんと
ああ
そして天の声サイモンさんこんばんは、
こんばんは、
ね先日のお二人のライブめちゃくちゃ楽しかったです、言葉では表現できないほどすごいんですと
あ
すごいです
ね
ラジオを聞いておられる皆さんもぜひ一度ご覧になってほしいですという
ありがたいですね、話じゃないですかこれ、ね、
きっと2回3回で見たくなりますから次のライブを楽しみにしているリンとヤホでした ありがとうございます、ね、こんなこと言っていただいてこれもぜひとも ね職場や学校でも皆さんに伝えていただきたいですね
コツコツとね、
コツコツと、
ね身近な人からね、
そう、アナログボックスとチキンソウルはいいぞと、
ね、
そしてこの勝手に仕上がり面白いぞと、
ね、
読めていただいて ね、そして猫舌の逆は鉄舌やぞと 先週の話題でしたね、それはね、言っていただきたいですけれどもね、はい、またライブの方の お知らせもね、また後ほどさせていただこうかなと思うんですけども、はい、今日はあの日本語ロック特集、
日本のね、
日本のロック特集、
日本を 代表する、
日本を代表する
ロックを、ね、
ロックをね、
聞いていただこう、
そうそう、日本を代表するロックバンド、アナログボックスのボーカリストが ね、
紹介する
紹介する日本のロック特集でございます
ですよ。
私今日なんか喋りながらずっと顔にやけておりますけれどもね、なんでなんでしょうね、
選曲しながらすごかったよ、
そうそうそうそう、今日かけるあの、ね、選曲は楽しいですよ、楽しいというかね、なんか渋いですよ、あの私がねだからね、はい、もうずっと、中学生高校生の頃からよく聞いてたようなナンバーをね、うん、今日はあのかける予定しておりますのでね、はい、楽しみにしていただきたいんですけど、まずその中でも1曲目、
はい、
これですよ、ついに、うん、以前からねこれももういつかかけようと、はい、うん、思っておったんですけれどもね、はい、この、ARB でございます
、ね、
ARB 石橋亮さんでございます、ね、アレキサンダーラグタイムバンドです、
ラグタイムですから、
ラグタイムですから
ほんまかいなあれラグタイムですか、
ラグタイムですかっていうね、もうでももうまさにもやっぱ日本代表するロックバンドの一つですよね、
一つだよ ね、もう九州のね、
もう今はね活動されておられないんでね、うん、もうどっちかというとあのボーカルの石橋さんなんかも役者さんになられて ね、もう今はもうドラマや映画でも渋いですよ、出てくるたんびに渋いじゃないですか、
うん、またまあ背がでっかいから存在感もあるしね、
あ、大きいんですか、あの人
よ、顔もでかい、
顔はでかいですね、
存在感あるよ、
あの人ね昔のなんかのビデオクリップでね、うん、あのでかい顔に歌舞伎のね、うん、メイクしてねやってあるやつがあって、それで街中を走り回らはるビデオがありましたけどね、あれ、あれ衝撃的でしたよそうですけどね、うん、ARB あの、うん、私ね実際にライブとかも見たことないんですけれどもね、うん、あの一回見たいなと思ってるうちにね、うん、まあ、まだその自分一番活動されてる頃は僕なんかまだ子供でしたから ね、
そ、
ね、まあ、そんなにこうライブに足を運べる感じでもなかったんですけど、うん、今やってたら ね、もうそれこそしょっちゅう見に行きますよ、
あ、ね、
ね、なんかまあ僕が今やってる音楽なんかっていうのともちょっとこうタイプは違うんですけど、もちろん、うん、でもなんかもうやっぱこういうものを聞いて、
熱いもんっていうとね、そうそう、そのね共通点あるよね、
そうですね、熱いものです、もうまさにね次聞いていただく曲はもうその ARB の熱い ARB の中でもさらに熱い曲を、
ね、
もう代表曲と言ってもいいような曲ですので ね、もうぜひとも聴いていただきたいなと思います。それではアレキサンダーラグタイムバンド ARB でございますね、タイトルは魂焦がして、音楽と
晩御飯
何ですか締まりのない、
いや今日はね、
まあまあ分かりますけどね、今日のメニューこれ書いてあるの見たらね、うん、
これやりたかった、
贅沢になるのは分かりますけれどもね
これだけ狙ってた、
今のこの熱い ARB の魂焦がしての後に ねその間の抜けたあなたイエイエイエイエイエイ言うた後にね、あなたいえでもレナウ娘じゃないんですからね、
それ分かる人少ない、
少ないですね、なるほど、音楽と晩御飯でございますけれどもね、これでもねあのライブの時はね、うん、先ほどのメールでもありましたけれども、はい、イタリア風
ね、
チキンソウル唐揚げ、違いましたっけ、
チキンソウル唐揚げ、
ね、あの好評でしたねあれも
そうね、
美味しかったですよ、私も食べました、
またね、プラスアルファのいろんな情報をいただいたんでね、
あ、また次は
CCL のね、英文がもうね、
あ、
ですからね、
アマチュア料理人ですからね、彼も、
アドバイスいただいて、
あ、なるほど、
香草というかね、バジルとはそういうのに使うのかという、ね、勉強させていただきました、ね、
なるほどなるほど、うん、じゃあもう次はもうさらにパワーアップした、
パワーアップですよ、
イタリア風になるわけですね、
もうイタリーノ、イタリーノ、
イタリーノ何しちゃおるの
おかしいで、
ね、もう最近毎回おかしいですね放送はね、まあまあ楽しいじゃないですかね、音楽と晩御飯でございます、
ね、はい、今日はね、もう、はい、あれですよ、初夏ですから、
はい、
お初夏とか言わ
ない、それ先週あなたが言ったんでしょ、
はい、初夏なんでね、はい、初ガツオ、
初ガツオ、
はい、カツオの季節ですよ、
そうですね、
いつもやとね、ただね、なんか少ないらしいですけど、
今
水揚げが、
あ、そうなんですか、うん、
なんか、
なんでなんでしょうか、
ね、やっぱり季節も、気候がちょっとおかしい
ので、うん、そのせいですかね、うん、なるほど、
まあ、その話をちらっとラジオでね、聞いててね、で、昨日帰りしにね、あの酔ったスーパーにちょうどカツオがいたんですね、
カツオがおったんです
ね、ダダダダダダが言ってね
今スイッチ切った方いるんじゃないでしょうかね
そのまま、まあ、食べるのもいいんですけどね、はいはい、お刺身でもいいんですけどね、うん、まあまあちょっと今日はなんか暑い、ね、うん、初夏なんでね、ちょっと涼しげなやつを作ろうかなと思いましてね、パスタをね、はいはい、それとパスタを合わそうと、
なるほど、
うん、
カツオの夏パスタ、
夏風、夏向けパスタやね。だから夏パスタ
ね。なるほどね。うん、美味しそうですね。どんな感じ？
あのね、まあカツオね、まずは切っていただいて、はい、で、片栗粉をね、
はい、
片面だけまぶして、
はい、
で、オリーブオイルで炒めるわけですよ。
なるほど。
片面だけね。
はい、
で、その、まあ、炒めた後に、お醤油と、
はい、
だしと、
はい、
みりん、
みりん
とごまをね、すったやつをこう混ぜて、
はい、
ちょっと甘辛のね醤油だれみたいなものをね、はい、作って合わせるわけですよ。
なるほど。
そうすると、小麦粉だとダメなんですが、はい、片栗粉なんで、
はい、
水気が入ると、
はい、
とろみがつくわけ
ですね。そうですね。
あんかけ風になるわけです。
なるほど、なるほど。
うん、それに、まあ、パスタ合わせるわけですね。
あ、パスタは普通に
普通にもう茹でていただいて、
茹でたやつを、
うん、茹でたやつを入れて
乗せるわけですね、
はい、でね、やっぱり清涼感とか欲しいんで、
はいはいはい、
カツオにはねやっぱりね、おしょ生姜と、玉ねぎの生のスライスとか、
はい、よくね
合うでしょ、こうさっぱりした感じもするんでね、それをいつもだとねパスタとかやったら炒めてしまうんですけど、玉ねぎは、はい、もうそのまま生で切ったやつを、そのまま水でさらして、まあ、上からかけてもらう。
食感も楽しんで。
食感も楽しんで。
ああ、なるほどね。
で、下にはまあレタスとかね、はい、そういうちょっと軽めの野菜を下に引いて、
ちょっとじゃあサラダ風ですね。
サラダ風にも見えるね。
見えるね。
うん、
ああ、なるほどね。
それやっていただくとね、なかなか、こう、珍味な感じが。
そうですね。美味しそうですね。
もう、夏場ちょっとバテた感じにはこれいいかもしれない。
でも味付けっていうのは、その、カツオにした味付けだけなんですね。
そうそうそう。
いわゆるね。
うん、そうです。
なるほど。ね、もうちょっと言ってもらえますか。はい、まず、カツオに、
カツオを片栗粉をつけて、オリーブオイルで炒めると。
炒めると。
その中に、はい、お醤油と、
はい、
だしと、はい、みりんとごまを合わせたものを、流し込んでいただいて。
炒めてる時にね。
炒めてる最中ですね。
はい、
で、それを、パスタに、上からかけてもらって。
もうそのタレも全部一緒に。
一緒にもう油から全部かけていただいたらもうほぼ出来上がりですね。あとはもう下に野菜をもう引いて待ってると。
あ、もうパスタ待っとるわけですね。
待っとるわけです。
なるほどなるほど、
うん、
あ、なるほどね。
和風パスタなんですね。
和風パスタになりますね。
そうなんですね、
うん、
なるほどね。
一応ね、写真も今ブログの方にアップしてありますので。
はいはい、なるほど。
見ていただいたらもう携帯からでも行けます。
あ、携帯からでも見れるんですね。あ、なるほどなるほど。
写真はねキャベツになってますが、
あ、
僕の諸事情で。
諸事情で。
ええ、
なるほど。冷蔵庫に余ってたん
ですね。できれば、レタスがいいです。
の方がいいと。
いいです。
あ、なるほどね。また皆さんそちらの方も、チェックしていただきたいですね。
そうです。
ね、またほんで、ネット放送の方とかももう一度聞いてもらったらね、詳しい作り方。
そう。
ね。
ね。
写真もそこにも載ってますしね。
載ってます。
ね。カツオの夏パスタ。
夏パスタ。
いいですね。もうだからまあスイッチ切るでしょ皆さんがね。さっき切ってもっぺんつけたでしょ。もっぺん切りましたよ今あなた。ねえ、ダメですよ。
はい、気をつけます。
ね、はい、というわけでね、
はい、
カツオの夏パスタにね、
はい、
私ね今日はねもうこれ難しかったです、うん、日本のロック特集って言っててね、うん、そこにこのちょっと
イタリアのみたいな和風なのか
何なのかみたいなね、難しいの持ってきたでしょ、ね、あなた。もう今日はねもうほとんど思いつかなかったんです、正直言いまして。もうダジャレすら思い浮かばないしね。
これある意味力さんの価値ですね。
まあそうですよ、今日はもう乾杯です私。でもねこれ聞いていただいたらね、うん、もうねその中でどうしようかなと思って迷ってね、もうただもう雰囲気です、
うん、
もう夏ですから、
はい、
もう夏といえばね、僕はもう夏になると絶対1回はこのアルバムを聴くんですよ、うん、夏が来た頃に特に、うん、ちょうど今自分とか持ちた後ぐらいですかね、はい、聞くんでね、
はい、
夏が来てカツオであなたはその夏パスタですからね、
はい、
まあ、これ聞きながら食べていただくのはちょっと非常に合うんじゃないかなと。ちょっと切ないんですけどね、
うんうん、
このアルバム全体がそうなんですけど、まあ、何かと言いますと、ブルーハーツのね、
うん、
真島さん、
あ、
真島正俊さんですか、
はい、う
ん、
ね、
マーシーですね。あの人が1989年にねソロアルバム出しておられるんですよ、
う
ん、これ最初のソロアルバムやったんですけどね、夏の抜け殻というタイトルのアルバムでね、もうこれがもうこれも名盤ですよ。
あ、これってアンダルシア
も入ってます。
れてっていうのも
ね、近藤真彦さんも ね歌われた、ヒットしたやつ、アンダルシアに憧れても、うん、この夏の抜け殻に入ってるんですよ、
ね、
自分で歌われてるやつがね、
そうそうそう、
セルフカバーといいますか、
これ
がいいんですよ、うん、でもうこのアルバム全部、うん、これはねもう捨て曲なし。
なし、
これも皆さんぜひね、夏はね、これ聞いていただきたいですよ。おそらくね、どうなんでしょうね、レンタルとか行ってもあるかもしれんし、まあ今でも多分廃盤とかにはなってないと思うんですけどね、夏の抜け殻というね、真島正俊さんの1989年のアルバムですのでね、ぜひとも皆さん探していただいてね、これも、今日ほんま、この中から1曲選んだんですけど、全曲聴いていただきたい。なんかいいですよ。なんかいいです。でね、この後もソロアルバム何枚か出していかあるんですけど、これ最初に出たこの夏の抜け殻がもうなんと言っても名盤ですのでね、皆さんこれもぜひね、どっかで見かけたらぜひ購入、お買い求めいただいてですね、聴いていただきたいなと思いますけれども、その中でもね、アルバムの中に1曲目に入っている曲でね、夏が来て僕らっていうね、夏休みのね、子供の感じがちょっと出てるんですけどね、子供の時のことを思い出してはるような感じの歌なんですが、ちょっともう爽やかでありながらちょっと切ない、アコースティックナンバーになっておりますので聴いていただきたいと思います。1989年、夏の抜け殻に入っております、真島正俊さんで夏が来て僕ら。
チキンソロのこの曲、
今日なんかものすごくかっこいいです ね、
あね、このでもね、今やったのはもう、もろ今日のイントロですね。
ああ、そうなんですか。ネタないんですから、ね、他に。
いや、これはね、大好きな曲なんですよ。
なるほどね。
僕は25ぐらいかな、
はいはい、
時にね、聞いてね、仕事辞めました。
あ、これを聞いて
聞いて、あ、これは何をしとるんだと。
なるほどね、
こんなことをしてはいけない、こんなことをしてはいけないって悪いことしてるわけじゃないで、ね、
それ大丈夫ですか、これ皆さんに聞いていただいて。
今このね、不景気な世の中 で、
そうですよ、
みんな辞めちゃったらいけないよ。
しかもこれ、4月からですか、新入社員で入られたばっかりで、5月病ってあるじゃないですか。ね、
迷ってる人に、
ね、迷ってる人に
背中を押させていただきました、
ね。ダメですよ、そういうことになっては、ね。
そう、ダメですよ。いや、辛抱ですよ、人間。
いやいや、あなたが言うと全然真実味がない。
説得力もない。そうかな、頑張ってるんだけどな、僕もう。
辛抱してるの見たことないから、何かを辛抱してるの。
いや、それはあなたもでしょ。
そう、僕もですけどね。僕なんかもっとそうですけどね。ねなるほどね、これを聞いて、
これ聞いてね、これがね1979年、
79年
のライブ版ですね、ジョニー・ルイス&チャー、
ジョニー・ルイス&チャーですね、
日本を代表するロックバンドですね、
僕の次ぐらいですね
もう何人的に負けられない、
わかりませんよ、もう世界を考えてる男のくせに敵作ってどうするんですか、
ね、おかしな話、
ね、おかしな話でございます。なるほどね、じゃあですね、先週もね、音楽と晩御飯のチャーハンの時スモーキークリー弾いてましたけどね、
やってましたけど、
やらんでいいですチャーハン言ってましたけどね
怒られるね、
ほんまにね。なるほど、チャーさんのこれは、ジョニー・ルイス&チャーっていうバンドの頃ですね、
バンドのデビューアルバムにして初のライブアルバム、
デビューアルバムがいきなりライブアルバムだったんですか。
で、ね、当時アルバイトじゃないわ、アイドルやっていたんでね
アルバイトとアイドルではえらい違いがありますよあなた。
で、一時もそれを辞めて、1年ぐらいもう放けてはったわけですわ、
はいはいはい、
で、やっぱり音楽やるっていうので集めたのがもうジョニー吉永さん、壁正さん、はい、もうロックの重鎮ですよ。
なるほどね、
ね、それとそれを3人揃えて、はい、日比谷野外音楽堂、
はい、
当時ね、フリーですよ、
はい、
無料コンサートをやった
んです。おー、なるほど。
それがね、エマーソンじゃないわ、スターシップって昔、
はい、
あのバンドがあった
と思うんです、はいはいはいはい、
それがフリーの無料のコンサートをやってたっていう新聞を見てね、
うん、
日本でやったやつはまだいい日やろう、
はいはい、
やろうっていうのでやった。
なるほど、ね、
で、何入るか全然わからへんかって、それがね、動員記録をその時作って、日比谷野外音楽堂から人が溢れてしまったと、1万5000人入ってしまって、
なるほどね、
もうあの警察沙汰になったぐらい。
日比谷野音を無料にしたらすごい経費かかってますね、やらしいこと言いますけど。
そう、
あ、そうですか、
だからね、まあ、すごいライブになったみたい。
そうですか。
そうですよ、だからあのスモーキーをやったときはね、
はい、
人がもうバーッ集まって、あの人が将棋倒しになりかけたという
事故が起こりかけたぐらい、
事故が起こりかけたぐらいの、まあ、すごい熱いライブだったんですけどね。まあ、ただ、そのライブアルバムがフリースピリットっていうのがあるんですけどね、
はい、
まあ、このさっきはね、マーシーのアルバムは全曲いいっていう、
はいはい、
まあ、あの僕の中でこのジョニー・ルイス&チャンのまあ、アルバムの中でこのライブ版でいうと、もう「籠の鳥」っていうのと、 今日ご紹介する風に吹かれてみませんかって、
はいはい、
チャーにしては珍しく前編英語がほとんどないという。
あ、なるほど。日本語が、
日本語の 全編日本語。
あ、
この人ほとんど8割方か9割方英語で、
そうですね、
曲を作ってるんですけども、
でまたどっかこう、え、サビとかにも英語が入ってこない、
入ってこない、
入ってこない、
うん、
割と僕的ですね。
そう、
ね、私 の、 あの曲も割とあの英語使いませんから ね、ていうか英語わからないんですけどね、私の場合はだからそれだけのことなんですけど、
ネイティブの人がいた時ドキドキするもんね。
大変ですよ、この間のライブでもあなた英語の曲いっぱいあったでしょ。ねえ、しかもあのお客さんの中に明らかに僕が知ってる人でも2人英語が しっかりわかる人たちがいたから ね、 ね、もう
大変ですよ。
大変でしたよ。
僕なんかスキャットですからっていう、
ねえ、そうですか、うん、なるほど ね、
ね、これはもうね、もう安い金額で廉価版で出てますからね、
は
い、ぜひとも、まあ聞いていただきたいし買っていただきたい。
なるほど、
うん、
はい、じゃあ紹介していただきましょうか。
それではいきましょうか、
はい、
ジョニー・ルース&チャーで風に吹かれてみませんか。
はい、聞いていただきました、ジョニー・ルース&チャーで風に吹かれてみませんか。皆さんお仕事やめないようにしてください ね、
ね、風に吹かれないようにね、
簡単に決めないようにしていただきたいですけどね、あの使用上の注意をよく読んでっていうやつですけど、これは言っておかないと ね、 ね、大変なことになりますから ね、 ね、お前のせいやなんて言われますよ、これをかけてね。
そうか、気をつけよう。
そうですよ、というわけでね、かっこいいですね、でもね、ライブ版で、
ライブ版です、
ね、
当時のね、もう 音のちょっとしょぼい音はするんですけども、
はいはいはい、
しょぼい以上に伝わるもんがあるという。
なるほどね、まあ、いいですね、あのちょっとゆっくり聞いてみたくなりました、はい、僕はほとんど聞いたことないんでね、ジョニー・ルイス&チャーっていうの
ね、はい、
だからそうなんです、僕はあの割と力さんはその、うん、チャーさんがね、チャーさんがね、
もう
好きです
マニアですから、
マニアですけどね、僕はあんまりだから聞いたこと今までないんで ね、 あのでもこれちょっと今日今まで力さんが持ってきた中で僕今日のこれが一番いい感じです、ね、うん、好きな感じですけれどもね、なるほどね、また皆さんもね、何かこうちょっと人生について考えるときにはもう一度この曲を聴いていただいたりしたらいいんじゃないですか、ね、
やめちゃいけないよ諦めちゃいけない、
ね、あなたが言うと本当に説得力がないですね、
そうかな、
いやないですよ、正解です、正解出ましたよ、
そうらしいです、
はい、今日天の声もずっと何も音出してなかったのにここぞとばかりに正解が出ましたからね
正解なんや
正解が出ました。
最初からね、叩きたいよ何回でもあったんですけどね、
あったん
です、たまたまその時、手がここになかった、
なかったと、ね、なるほど、もう今回ばかりはもう手を伸ばさずにはいえない
、やっぱりあの日本を代表するというところは3回ぐらい鳴らした
から、ね、いやそこはもうやっぱ正解ですよ正解鳴らしていただかないと、ブブーを鳴らそうと思ったんじゃないでしょうね、
チンです
チンですか、いやいやいや、
ご愁傷様にな
る、いやいやいや、日本を代表する
アナログバンド、
アナログボックスでございますけれどもね、チンになりましたけれどもね、はい、というわけでね、今日は日本のロック特集ということでやっておりますけれどもね、はい、まああと今日のね、5月29日、
はい、
ね、最近よくね、あの今日どんなことがあった日やろうなって言ってますけどね、うん、もう大概こう今一から的ですよ、
はい、
あのこの何の日っていう、うん、誰が言ったんか知らないですけどね、五、うん、福の日とか ね、
ね、五福、語呂が合ってない、
合ってますよ、
あ、そうなん、
五福ですよ、5月29日、
ね、
五福
と気づきました、
あとこんにゃくの日、
こんにゃく、これは何、
なるほど、
いや これもこう、ご
にゃく、
万歳じゃないですか、
ね、これそうやね、
おそらくはそういうことなんでしょう ね、
ね、
ね、まあ、5月29日ですけれどもね、まあ、あのいろいろ見てますと、うん、誕生日の方は偉大な方が多いですね、はい、
ね、平和を愛する、
そうです ね、 ね、
代表の人ですよ、この人も ね、 ね、
ジョン・ F ・ケネディさん、
そうです、
アメリカ36代大統領ですけれども ね、 ね、この方も、1917年の5月29日、そして、はい、美空ひばり先生ございますよ、
はい、ね、 ね、ひばり先生もね、ね、すごいですよ、この人
も、1937年でね、
はい、
であと片山右京さん、レーサーですね、は
い、この人もね、
そ
う、神風レーサーですから、
ね、あ、そういうんですか、
もうあのヨーロッパでね、ずっと F1 に入る前、今もうすごい運転が荒くて、
あ、そうなんですね、
もういろんな日本の危ないやつみたいな感じ で、
あ、そうなんです、
ね、言われてたね、
なるほど、
うん、
片山右京さんね、そしてこの芦屋雁之助さん、
わてが雁之助出す
何これ、野に咲くですねえ、この方も、ね、今日すごいですね、今日、はい、今日誕生日の方の名前、
ね、知ってる人が多いね、
多いですね、うんうん、あと、まあ、あのトトのボーカリストとか ね、 ね、書いてますけれども、はい、なるほどね、うん、まあ、もう今日こんな日ですけれどもね、はい、まあ、あの日本のロック特集、
はい、
ね、まあ、そうですね、あの、うん、今までやっぱ一番あなたが影響を受けたのはチャー
ですかね。
あとはどんなアーティストが大体。
僕ね、意外とね、何聞いてるか、門松俊樹も聞いてます
ね。あ、そうですね。あなた好きですよね。
好きですよね。あとはね、当時ね、タイガースとか聞いてまし
た
ね。
ああ、なるほど。
あの解散した後に音源聞いて、うん、あのジュリーとかね、
はいはいはいはい、
ジュリーですよ、タイガースといえば。
そうですね。
うん、あとムッシュカマヤツとかね。
そうですね。
あの辺を聞いてましたね。
なるほど、うん、タイガースですか。
なるほど、君だけにです
よ。はい、知ってます、ね、知ってます。
指さしたら、指さした先の女の子が失神したと言われる。
失神したんですよね、グループサウンドの時。すごいですね。
そうですよ。あなた今度やるかもしれないよ。
え、僕が
ライブ
指さしたり
して、日本を代表するロックバンドやから。
日本を代表するロックバンドですからね。
指さしたら失神するかもしれない。
失神しますよ、僕に指さされたらね。皆さん客席で注意していただきたいですけれどもね。今日僕すごいこと言ってますよね、なんか最初からね。いやいやいや、そうですね、うん、僕はやはりね、うん、RC サクセション、
あ、RC ね、
やはり一番はもうこれですよ、はい、
ね、
もちろんずいぶん前の放送でも言いましたけどね、うん、もうそもそもバンドやりたいと思い始めたのは、
はい、
テレビで今の清志郎さんの映像を見てね、
うん、
びっくりしてね、はい、こうなんだろうと思って、小学生の時でしたけれどもね、はい、で音楽やりたいと思うようになって、はい、あとは今日かけたあの ARB ね、アレキサンダーラグタイムバンドでございますね、うん、はい、あとモッズ、
モッズね、
モッズも好きでした ね、今日は本当モッズもかけるつもりだったんですけどね、うん、これだから日本のロック特集はね、またね、またちょっと近いうちやりましょう、
またね、
これいっぱいありますから、かけたい曲は、
いっぱいあるんよこれ、
シーナ&ロケットとか ね、
今日持ってこようと思
う、大丈夫、サディスティックミカバンドとか ね、いろいろあるんですよ、うん、今日もね、もうほんまにね、だいぶ迷いました、
そう、何厳選して厳選してやからね、
そうそうそう、今日はね、うん、だからこれ、またちょっと近いうちにやりたいなと思いますね。
ね、
また日本のロック特集、また皆さんもね、その時のために、その時は絶対これリクエストしようなんて言って ね、ちょっと意識しておいていただけるとこれ幸いかなっていう方も多いんですけれどもね。なんておっさん臭い喋り方、俺いやいやいやいや、まあそうですけどね、まあ、ほんで、その中でもね、その中でもというか、まあ、もちろんRC サクセションが大好きで、はい、まあいろいろ、もちろんその僕は結局その後ビートルズやローリングストーンズやソウルに行くんですけど、はいはい、それも全部今の清志郎さんのインタビューなんかでね、名前が出てくるじゃないですか、そういうのを読んでて、じゃあビートルズってどんなんやろう、オーティス・レディングってどんな人やろうって言って、これだね、やりましたけどね、それっぽく私ウィルソン・ピキットの曲でしたけれども ね、ガッツガッツ言ってましたね、もうハックルビリーのステージそこ抜けんちゃうかっていうぐらい足バタバタさしましたけどね、まあ、日本を代表するボーカリストですからね、私も。はい、ありがとうございます。
代表にもいろいろあるから、
代表にもいろいろありますよ、そうですけれどもね、なるほど、なるほどじゃない、
はい、
そうそう、で、まあ、そういう中で、もう一つね、その、うん、ローリングストーンズとかを知って、
はい、
後にね、ローリングストーンズで、日本にもローリングストーンズみたいなバンドがあるぞと、
あ、は
いはい、いうことでね、知ったのがね、次おかけするバンドなんですけどね、はいはい、これもなかなかね、それこそ本当にラジオでならないですよ、この人たちの曲っていうのは。
そう、最近聞かへん、
聞かないし、ね、もう今もちろん解散されてるしね、もうソロとかでもやっておられないですけどもね、うん、何かというとストリートスライダーズでございます、はい、
うん、
ね、皆さんこれ名前言ってもご存知ない方も多いかもしれないですけどね、
ギタリストがランマルやね。
そうです、ギタリストがランマルこと、土屋康平ですよ、ね、今どうも元兄弟、うん、なんかそういうキンキキッズ の出てはる番組でね、はい、ギター弾いてはる方ですけどね、
異様な感じというか雰囲気が違う感じね。
そうですね、
高見沢先生とまた違う、
また違う感じの人ですけどね。あとなんていう女性ボーカリスト、うん、
チャラ
の曲、うん、売れた曲なんでしたっけね、ちょっと忘れましたけど、はい、その曲の作曲もしてはったりする方なんですけどね、その人が、ギタリストで、ね、ハリーっていうのが ねボーカルで、
声がね、
声がもうまた渋い
ん
です
、
歌い方がだるいんですよ、
いい感じで
ね、そしてズズというドラマ、これが力強いドラムとね、でジェームスっていうベーシスト、これもみんな名前こんなんですけど、みんな日本人ですけど ね、
これね、勇気いるよ、
勇気いりますよ、自分のことジェームスってなかなか言えないですよ、そうそう、かっこいいんですよ、でもベースもね、うん、なんかこうベーシックなことしかしないんですけど、
そう
こう重たい感じを出した
ね、
うん、でこの人たちは、ね、当時、1980年ぐらいかな、うん、そのあたりもうちょっとしてからかなには、キャンプ、
はい、
いわゆる米軍キャンプのところとかの近くのバーとかで、うん、あのそれこそアメリカ人の人たちを前に、うん、観客を前にローリングストーンズのコピーとかをやったりしてね、うん、はい、ライブハウスで活動してお前らはリトルローリングストーンズだななんて言われてあったらしいですよ当時、まあ、そういうエピソードもありますしね、うん、なんで、まあ、割とこの人たちの曲はもういっぱいおすすめあるんですけどね、うん、はい、今日はその中でもね、うん、もう初期の、はい、初期の、ちょっとだるい曲を、うん、バラードですけどね、はい、男の哀愁漂ってる曲なんでね、ぜひとも聴いていただきたいなと思います、うん、1983年のスライダージョイントというアルバムに入っております、うん、ストリートスライダースの代表曲でございます。野良犬にさえなれない。はい、聴いていただきました、はい、ストリートスライダースで野良犬にさえなれない、う
ん、この気だるさはなかなか出せへんね。
名曲でしょ。だけどね、うん、このまあまあ曲調はねローリングストーンズをだいぶ取ってあるんですけど、まあね、これはもう初期の代表曲ですよ、うん、なんかこうちょっと哀愁漂う感じがするでしょ、
ね、ドラムもタッタ
ッタッタ、ね、いい感じなんですよ ね、 なかなかね、これをよく聴いてました、うん、ね、今日こんなにあのじっくりヘッドホンで僕も聴いたのは久しぶりだったんですけど ね、 ね、かっこいいですね。
かっこいいね、
またあのストリートスライダーズ番組では紹介していきたいなと、うん、ちょっとそういう気になりましたけれどもね、はい、はい、というわけで今日は日本のロック特集ということでお届けしましたけれどもね、うん、そして、5月、はい、今月、今週で終わりですからね、はい、来週からの6月のテーマ、
はい、
ね、梅雨に入りますので、うん、雨の日の過ごし方、
あ、
皆さんの雨の日の過ごし方っていうのを ね、 ね、またメールの方でどしどしいただけたらなと思っております、うん、それではね、まあ、あの残念なことにね、ライブの告知は今回ないんですけれども ね、 ちょっとしばらく決まってないんですけどね、また6月にお伝えしたいなと思いますけれども、はい、まあ、とりあえず来週もね、はい、火曜日7時から、
そうですね、
81.5 に合わせていただいて、勝手に仕上がりをよろしくお願いしたいと思います。それでは、チキンソウル今市からと、はい、天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週も聞いてください。よろしく、さよなら。